大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。カレンダーを見れば今日20日は大寒ですね。今週は長野市も雪が降りまして、まだ権堂の裏道なんかは車のタイヤで踏み固められた圧雪が日中の暖かさで少し溶けてね、それがまた朝の寒さで凍っているところも多いですからね。今日は FM 善光寺から慎重に足元を確認しながら歩いてきました。まあ寒い時には空調の効いたでも暑すぎない映画館に足を運ぶとかね、 DVD を借りてきて少し前に公開された映画をうちで見るなんてのがいいと思うんですけども、先日ね、うちのかみさんが去年の夏に公開されたバービーの DVD を借りに行くっていうんで、じゃあついでに SF のデューン砂の惑星ってのがあったら一緒に借りてきてって頼んだんですよ。このデューン砂の惑星っていうのは2022年公開だったかな。主役を務めているのが今上映されているウォンカとチョコレート工場の始まりの主人公のウォンカをやっているイケメンのティモシー・シャラメなんですけどね。私それはたまたま見逃していたんですね。でその後映画好きの知り合いから、お岩さん、あのデューン砂の惑星って見た？え、見てないの？すごく面白かったよ。確か近々続編も公開されるみたいだから、その前に一作目を見ておいた方がいいよって言われましてね。それで頼んだんですけども。さて、借りてきた DVD をスタートさせて腰を据えて見始めたんですが、なんだか2、3年前に作られたにしては画面の作りが古臭いしね。特殊メイクや SFX もまるで初期のスターウォーズと同じ程度のレベルなんですよ。いや、ちょっと待てよ、おかしいな。わざとそういう古臭いレトロな雰囲気で作ってんのかなとも思ったんですけども、その後も見続けたら、いや、やっぱりこれは変だと気がつきまして、ネットでデューン砂の器を検索してみたら、なんとあのエレファントマンを80年代の初めにヒットさせたデビッド・リンチ監督がそのすぐ後1984年に同じタイトルのデューン砂の惑星っていうのを作っていましてね、タイトルは一緒ですから、そっちの古い方を借りてきてしまったんですね。まあそりゃ40年も前の映画でしたらね、道理で古臭いわけだと納得したんですけども、まあせっかくの機会だし、監督がデビッド・リンチだからと、その1984年版も全部見ました、最後まで。そして翌日早速、ティモシー・シャラメ主演の新しい方も借りてきて見たんですけどもね。まあやっぱり全然違います。この40年の間に特撮はとてつもなく進化していますしね。ストーリーの展開もなかなかの面白さで、いやーそんなこともあるんですね。神さんと二人で笑ったんですけども。その続編、デューン砂の惑星パート2は3月の15日公開予定だそうですからね。それまでには間に合いました。ただし、もしあなたが SF 映画がお好きならば、逆に40年前の特撮のレベルを確かめるためにも、1984年のデビッド・リンチ版の方も見比べてみてくださいな。あの頃の特殊メイクってこんなレベルだったかと、ちょっと笑えますよ。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズと、株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、歌詞にニューイヤーズデイなんて言葉が出てきますんでね、1月のうちにかけておかないとと思って今日1曲目に取り上げました。佐野元春さん、1985年の曲です。ヤングブラッズ。確かこの年1985年は国連が定めた国際青年年じゃなかったかな。それにちなんで NHK なんかではよくかかっていました。今週の1曲目、佐野元春さんのヤングブラッズでした。
蔵出しコレクション。
最近のニュースでは、スキーのシーズンを迎えて白馬の各スキー場なんかは、オーストラリアやニュージーランドを中心に外国からのお客さんもだいぶ戻ってきているようですね。コロナを挟んで4シーズンぶりですからね。その白馬でも志賀高原でも多いところでは積雪が2メートルを超えるようになりまして、そんなスキーシーズンになると思い出すのが、今や音楽の教科書にも載ることがあるという白銀は招くよです。曲を聴けば多くの人がスキー場を思い浮かべる有名な歌ですけども、もう 4、5 年前だったかな、タイムスリップムービーヒッツのコーナーで一度かけたことがあります。
1935年、日本風に言うと昭和10年ですけども、オーストリアで生まれた冬のオリンピックでスキーのアルペン種目の初めての3冠を獲得したトニー・ザイラーが主演した1959年昭和34年公開の白銀は招くよという映画の主題歌としてヒットしたんですけども、その後日本語訳の曲を1963年昭和38年に NHK がみんなの歌で放送したことで、ダークダックスやボニージャックスも歌って世の中に広まっていったんですね。このトニー・ザイラーは20歳の年、1956年昭和31年のオリンピックコルチナ・ダンペッツォ大会で滑降と回転・大回転の3種目で金メダルを取って世界的に注目されたスキーヤーだったんです。当時はまだスーパー大回転はなかったんですけどね。ちなみにこのコルチナ・ダンペッツォオリンピックの回転種目ではトニー・ザイラーに次ぐ第2位銀メダルを獲得したのが伊賀谷千春さんなんですね。日本の冬のオリンピック史上初のメダリストとして大々的に報道されたことで、トニー・ザイラーも日本で有名になったそうです。当時20歳で結構イケメンのスキーヤー、翌年彼を主役にした映画が作られたんですけども、逆にそれがあだになってしまって、当時 IOC はアマチュア資格にとっても厳しかったんで、次の冬のオリンピックスコーバレー大会には出場できないと判断されたんですね。そこであっさり22歳で選手として引退を表明したんです。そうなると今度は怖いものなし、たくさんの映画に出たり自ら歌ったレコードも出して、その映画の主題歌に使われるなど、ウィンタースポーツ出身としては初めて世界的な人気者になりました。1998年の長野オリンピックの時にも来賓の一人として開会式などに出席しているんですけども、2009年に73歳で亡くなっています。そのトニー・ザイラーが主演した映画、本人が主題歌として歌った白銀は招くよは、その日本語訳を作ったのは後に君の行く道は果てしなく遠いという歌い出しでおなじみの若者たちの作詞者でもある藤田敏夫さんという人なんですね。原曲のドイツ語の歌詞では、俺は世界一の幸せ者だと歌っていて、雪山とかスキーなんていう言葉は一切出てこないの。日本語訳では雪に覆われた自然の魅力とかスキーの躍動感を歌っていまして、いかにも日本人らしいという歌詞になっているんですね。では今日はそのオリジナルのトニー・ザイラーが歌ったレコードパチパチノイズがたっぷりの曲と、日本語訳の方は東京マイスタージンガーのお兄さんたちとどこかの子供たちのコーラス隊が歌っている、どっかの子供たちっていう紹介の仕方も無責任ですけど、どこの少年少女合唱団なのか歌詞カードなんかにクレジットが書かれていないんですよね。ではドイツ語と日本語のメドレーで白銀は招くよ。けれどいつかは山にお別れ、街の暮らしがやがて始まり、雪よ夢をさようならっていうところがなんだかキュンときますよ私は。今週の蔵出しはトニー・ザイラーが歌ったオリジナルのドイツ語と東京マイスタージンガー&子供たちの日本語の歌、白銀は招くよメドレーで聞いていただきました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、アメリカの人気コミックアクアマンが実写版になっての第2作、アクアマン失われた王国です。ご存知の方も多いと思いますけどね、アベンジャーズをはじめとするアイアンマンやスパイダーマン、それにキャプテンアメリカなどはマーベルというコミック雑誌に連載されたもう一つのグループで、こちらアクアマンはスーパーマンやバットマン、それにワンダーウーマンなどの DC コミックのグループの作品なんですね。アクアマンの第1作は2019年に公開されていまして、それまであまり日本では馴染みのなかった新しいマッチョタイプのこんなヒーローがいるんだと知った方も多かったはずです。私もその一人でしたけども、名前の通りアクアマンが活躍する舞台は海、大西洋の海底近くに存在するアトランティス王国の王です。アクアマン本当の名前はアーサー・カリーって言うんですけども、彼がなぜアトランティス王国の王になったかを描いたのが4年前の第1作で、今回はその続きからという流れなんです。ですからそのあたり第1作のこともちょっと説明しておきますと、アトランティス王国の女王だったニコール・キッドマン扮するアトラレナが1985年にアメリカ東海岸のある岬に流れ着きました。それを助けた灯台森のトムとの間にできた男の子がアーサー・カリーということは、 彼は半分アトランティス人で、半分は地上の人間とのハーフということになります。その時アトランティス王国は、アーサーの弟のオームが国王になっていまして、地球を汚す地上の人間たちを滅ぼそうと企てていました。それを阻止したのが大人になったアーサー、後のアクアマンで、アーサーはオームを追放して、自らがアトランティスの国王になったんです。ここまでが第一作のストーリーなんですけどもね。今回は前作で海賊だった父デビッド・ケインをアクアマンに殺されて恨みを持っているデビッドの息子ストームがアクアマンを倒してアトランティス王国も滅ぼそうと復讐してくる話です。遥か昔、邪悪な魔力を持ったために南極の氷の中に閉じ込められていた失われた王国の王の封印を解いて古代の王の魔力を手に入れたストームがアトランティスだけでなく地上の人間たちまで亡き者にしようと挑んでくるんです。そこでアーサーは追放した弟のオームの力を借りて共にストームに立ち向かうんですがというようなストーリーなんですけどもね。今本当に地球温暖化によって起きている異常気象の豪雨や熱波、海洋汚染、それに南極の氷が溶けていくというようなことも物語に盛り込まれていまして、なかなか現実的なところもあります。それでも出てくる海の生物のタコやエイ、クジラにイルカ、タツノオトシゴに魚たちの群れと、画面はカラフルなファンタジーです。アクションも派手でテンポも速いですからね、しっかりついていってください。監督を務めているのはワイルドスピードシリーズも手掛けているジェームズ・ワン、そして主役のアクアマンを演じているのもワイルドスピードのメインのメンバーの一人ジェイソン・モモアです。ニコール・キッドマンはその母親アトラレナをやっているんですけどもね。それなりに年季が加わっていますね。今週ご紹介した新作映画はシリーズ第2作のアクアマン失われた王国でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ただいま期間限定で福山雅治初のライブフィルム言霊の咲き合う夏日本武道館を上映しています。彼が思い描く理想のライブサウンドと理想のライブ映像の世界を初めて監督も務めて完成させた究極のライブを超えたライブ体験を映画館で味わえる作品です。グランドシネマズのアップグレードした音響設備で迫力のサウンドも繊細な音も存分に楽しめますよ。ぜひ名曲の数々を映画館でご堪能ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
歌手の八代亜紀さんが73歳という若さで亡くなったっていう訃報がニュースとしてテレビやラジオで流れたのを私が聞いたのが先週の火曜日の夜だったんですけどもね。まあこれまで何度かお話ししてますけども、この番組というのは毎週水曜日に録音しているもんですからね、八代さんの訃報を耳にした時点ではすでに先週の番組の内容を決めて準備が終わっていたところだったんで、急遽八代さんに関わる話題を取り上げることが難しかったんですよね。そこでこの一週間何か八代さんとつながりのある話題はないのかと探していましたら、見つけましたよ、映画に関して。それもあの高倉健さんの主演の映画の印象的なシーンで大ヒット曲船歌が何度も使われているんですね。その映画というのは1981年昭和56年の冬11月から公開された駅ステーションです。高倉健さんが演じたのは1968年昭和43年のメキシコオリンピックに射撃の選手として選ばれるほどの腕前を持つ三上英二という警察官の役で、舞台は雪の吹きすさぶ北海道の海辺の小さな町マシケ、そこで起きたミニスカートの女性だけを狙うという連続通り魔事件をきっかけに、地元の田舎ならではの濃密な人間関係がギクシャクし始めて、また新たな事件が起きるんですね。その後いろいろあって三上は警察官という仕事に疑問を持ち始めるんですけども、っていうようなストーリーなんですけどね。この三上と離婚をする妻には石田歩美、三上の幼馴染に田中邦衛、増毛の駅前で居酒屋食堂を営んでいる若き女将が梅昇千恵子、警察の幹部には池部亮、佐藤圭、オリンピックの射撃チームのコーチには平田昭彦、大滝秀治、 他にも根津甚八、室田秀雄、小林年次に劉来太といった人たちが脇役で、また烏丸節子、長嶋敏行、小手川優子、それに宇崎竜童といった若手も出ていますしね。その4年前に公開されて大ヒットした幸せの黄色いハンカチで共演して以来、高倉健さんと親交があったという武田鉄矢さんもちょい役でワンシーン出演しています。オリジナルの脚本を書いたのは、その3年前1978年に冬の花という作品で健さんと一緒に仕事をした倉本壮さんなんですが、もうすでにテレビドラマ北の国からの構想を練るために北海道を拠点に生活していたんだそうですけども、この作品駅ステーションは主役の刑事三上を健さんに決めての当て書きだったんだそうです。それに感激した健さんが当時親しかった東宝の社長に直接シナリオを手渡して映画化が実現したんだそうですよ。その三上刑事が事あるごとに何度も訪れる駅前の居酒屋風町食堂のテレビで流れていたのが八代亜紀さんの船歌で、合わせて3回も出てくるんですね。本人が直接映画に出て歌うシーンではなく、テレビの画面で流れているっていうのがいかにも倉本壮さんらしい発想ですよね。実に演出的に効果があったようです。特に主題歌はないこの映画駅ステーションの影の主題歌と言っていいでしょうか。八代亜紀さんの船歌。やっぱり高倉健、倍賞千恵子、そして脚本が倉本壮とくれば北海道ですよね。今週のタイムスリップムービーヒッツは1981年公開の駅ステーションから、主題歌的に使われた八代亜紀さんの船歌でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市の日本いちごの山さんです。12月も1月も雨が降った長野に雪が降りましたね。でも太陽が冬の薄い光ではないから溶けるのも早くて驚きます。この季節はもう少し薄い光が良くて元気な太陽にはざわざわしちゃうんです。そう、その溶けたのが夜から朝にかけて晴れた日なんかは放射冷却でパリンパリンに凍っちゃってね。番組の最初のところでもお話ししましたけども、足元ツルツルなんてことになってる道路が結構ありますからね。特に日陰なんかは注意しましょう。ブラックアイスバーンになってますもんね。で、転んでしまった時なんかは頭を守るのがいいんですってね。無理して転ばないように抵抗するとかえって後頭部をゴンなんて打ったりして、転びそうになった時には素直にお尻からドンってのは一番いいみたいですよ。日本いちごの山さんは、寝雪なんていう言葉は死語でしょうか。そこでリクエストは中島みゆきさんの寝雪を。じゃあもうちょっと雪が降って寝雪という言葉が似合うようになったらお届けしようかななんて考えてます。そしてこちらは長野市のハージ・ジョリソンさんです。先週メッセージが少なかったと聞いて、しまった、こういう時にこそ長めのネタのメールをすればよかったのにと思いました。いつも長めのネタのメールは華麗にスルーされてしまっているんで、かっこ笑い。いや、実はね、ハージ・ジョリソンさん、録音している段階ではね、読んでるんですけども、最終的に番組の時間調整をすると、特にハージ・ジョリソンさんは洋楽の曲の話題が多いじゃないですか。で、僕もその辺は決して嫌いではないので長く喋っちゃってるんですよね。だから時間を合わせるのにここはカットしようってなことになっちゃってると思うんです。ごめんなさい。そこで今の季節に聞きたい曲をリクエストしていいですか。布施明さんのカルチェラタンの雪です。すごく情景が浮かぶ歌なんですよねといただきましたけども、布施明さんのベスト版の CD とか音源があれば、季節外れにならないうちにリクエストにお答えしましょう。どっかで探してきましょう。さて、先週大岩さんを悩ませてしまった NHK のラジオ番組のことなんですけども、ああそういえばありましたね。元日1月1日の NHK の番組に大岩さんも出るんですかっておかきで、私は何のことやらわからなかったんですけども、元日に全国の地域 FM コミュニティ FM の局を紹介するという番組がありまして、私ね、同じようなテーマの NHK のラジオ番組、10月頃だったかな、やっていたのを聞いたんですけども、それと同じことを、じゃあ元日にやったんですね。で、11時から FM 全校に出演予定となっていたんで、ついつい大岩さんも出演されるのかと勘違いしてしまいました。あ、その勘違いの理由はわかります。 私も FM 善光寺のお正月特番、今年は午後2時からでしたけどもね、やりますから聞いてくださいねって前の週にも宣伝していましたから、生放送だと勘違いなさってたんですね。きっと局でその時間だったらスタンバイしてるんじゃないかと、塩入みゆきさんと一緒にやったあの特番、事前録音だったもんですからすいません。元日は FM 善光寺にはいませんでした。その NHK の番組聞いてみたら、モンプラワイドの担当の方が出演されていました。さっき FM 善光寺でこれ誰が出たのって聞いたら、私ですって宮島陽子さんが答えてくれました。 NHK の方のメインの司会は高山アナウンサーだったそうですね。私が聞いた秋の時も彼がやってましたから、これから定期的に年に何回かそんな全国のコミュニティ FM 地域の局の紹介なんてのがあるんでしょうかね。きっとこんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。今週その白い箱に入っていたメッセージは、善光寺下のおひでさんからですね。少々遅くなりましたが、今年も大岩さんのお話をたっぷり聞かせてもらえるのを楽しみにしています。ありがとうございます。今日やっとウォンカとチョコレート工場の始まりを見てきました。コスタコーヒーのココアを片手にと思っていたんですが、販売がなくカフェラテをお供にしました。残念でしたね。ちなみにココアはドリンクバーにありますと帰りにスタッフさんから聞きました。先に聞いとくんでしたね。で、肝心の映画の話ですけども、大好きなミュージカル映画のようで楽しめて元気がもらえましたよと、ウォンカとチョコレート工場の始まり、カラフルで楽しい映画ですよね。とここまで喋って、善光寺下のおひでさん、以前リクエストしていただいた高石智也とザ・ナターシャセブンの街っていう曲、1月6日新年最初のこの番組でかけたんですけども、ここまでメッセージで触れてくださっていないということは、残念ながらお聞きいただいてなかったんでしょうね。きっと新年最初の週末でしたからね、どこかにお出かけになっていらっしゃったかな。残念。聞いていらっしゃったらね、絶対にメッセージで触れてくださってるはずですもんね。とはいえ一回かけたから、この後は次いつかけられるかな。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、先ほど蔵出しのコーナーでは白銀は招くよ聞いていただきましたけども、やはりこの時期雪が降ると思い出すのがこんな曲です。かつてはスキー場の BGM でよく流れていて私も覚えている。これ日本で流行したのは1970年だったんですけどもね、アンマレーのスノーバードっていう曲を聞いてください。当時私が聞いていた文化放送の深夜番組セイヤングでは交通情報の BGM に使われていたのを覚えてます。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は13巡目の歯です。これまで歯は橋田紀彦さんの3つのグループ、シューベルツにクライマックス、そしてエンドレスと1回目に取り上げて、それ以降はバンバヒロフミバンバンに、浜田翔吾、原田智代、ハイファイセット、ハウンドドッグ、原田真嗣に早見優、バービーボーイズに原優子のソロ、倍賞千恵子、萩原健一、そして前回はハッピーエンドとずーっと3曲かけてきたんですけども、今回からは歯で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。まずは1960年代前半は、オバキューやパーマンに怪物くんなどアニメを放送していた TBS 系日曜日夜7時半からのお菓子の不二家提供の時間帯に、1969年昭和44年の10月から始まったスポコンドラマサインは V の後を受けて、1970年昭和45年の8月末にスタートした、例えて言うなら 職業根性ドラマとでも言いますかね。今でいうキャビンアテンダント、当時のスチュワーデスの新人が一人前になっていく姿を描いたドラマの主題歌、アテンションプリーズです。歌っているのは双子の女性ザ・バーズだったんですけどもね、まだ飛行機の客室乗務員スチュワーデスの存在を多くの人が知らなかった時代でしたからね、10代の女の子たちに人気沸騰しました。まあそうは言っても中学生だった私も毎週見ていましたけども、平均視聴率は 30% を超えていたとか。その新人スチュワーデスヒロインを務めたのは1960年代に人気女優だった三条美紀さんの娘の木野ひろ子さんで、ドラマでも映画でも初めての主役を務めました。スチュワーデスの試験には合格したものの、研修の成績はいつも悪い劣等生だったんですが、仲間に支えられて一人前になっていくストーリーというと、1980年代の堀ちえみさん主演のスチュワーデス物語の原点と言われています。どちらのドラマも日本航空の全面的な協力を得て作られたんですけどね。その前作のサインは V で、ジュン・サンダースの役で人気に火がついたハン・ブンジャクもこのドラマに出演していまして、そうしたキャビンアテンダントのメンバーは実際に日本航空の羽田研修センターで講習を受けたんだそうですよ。そんなドラマの主題歌を歌ったのがザ・バーズ。1948年昭和23年埼玉市生まれの双子の姉妹、豊田純子と玲子でした。19歳の時1968年にすでにデビューはしていたんですが、4枚目のシングルになったこのアテンションプリーズの主題歌が発売される直前、1970年に始まった NHK の歌番組ステージ101のレギュラーメンバー、ヤング101の一期生として加入しているんです。今週のインデックス歯の1曲目は、作詞は岩谷時子さん、ザ・バーズのテレビドラマアテンションプリーズの主題歌です。低めの声でさすが双子だけあるハモリですよね。インデックス今週の1曲目はテレビドラマアテンションプリーズの主題歌、タイトルも同じザ・バーズのアテンションプリーズでした。続いて2曲目、バーズの次はバズ。1970年代の男性フォークデュオ、アルファベットで BUZZ のバズです。1951年昭和26年2月生まれの小出博士と、翌年52年生まれの東郷正和の2人組で、この東郷さんの立教中学校時代の同級生だった YMO の高橋幸宏さんの弟、信幸さんって言うんですけども、その彼が CM 業界で仕事をしていたことから、バズの2人に日産の新しいスカイラインの CM ソングを歌ってほしいというオファーが舞い込んできます。これがスマッシュヒットになりました。1972年昭和47年のバズのデビューシングル、ケンとメリー、愛と風のように、レコードは15万枚売れまして、その後も期待されたんですけども、3年後に出した20日5号という曲が少し話題になった程度で、いわゆる一発屋で終わってしまいました。1982年昭和57年に解散しています。今週のインデックス歯の2曲目は、バズのケンとメリー、愛と風のようにでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は歯で始まる名前の歌手やグループの3組3曲を聞いていただいています。バーズ、バズときて、なんと3曲目もバーズなんですよ。とは言っても1972年で活動を終えたさっきのアテンションプリーズのザ・バーズとは全然違うグループのザ・バーズで、1976年昭和51年に日本テレビが新しい歌手を育成しようと作った日本テレビ音楽学院所属のメンバーの中から、かつての渡辺プロダクションナベプロのスクールメイツのように自局の音楽番組のバックダンサーやコーラスに参加していた若者たちのグループです。選抜されたメンバーが最初に出したレコードが、その翌年1977年の正月に開催された第55回全国サッカー選手権のイメージソングとしてお披露目された振り向くな君は美しいでした。作詞は阿久悠、作曲は三木隆というコンビで、イメージとしては夏の甲子園高校野球の栄冠は君に輝くを狙ったんだそうです。はい、このイントロおなじみですね。今年はもう高校サッカー終わってしまいましたけども、インデックス今週の3曲目はザ・バーズの振り向くな君は美しい。 かつては国立競技場での高校サッカーの決勝でハーフタイムに歌とダンスが披露されていたんですが、今はやってるのかどうか私見てないんで知らないんですけどもね。インデックス今週の3曲目はバーズバズときて最後もバーズ、ザ・バーズの振り向くな君は美しいでした。ということで来週は日に行きます。日はこれまでピンクレディ、ビートたけし、日吉耳に光源氏、ビリーバンバンと、ここまでは3曲ずつかけまして、6巡目は3組3曲、ヒデとロザンナに平尾正明と畑中陽子、ヒロシ&キーボード、デュエットソング3曲になりましてね。その後7巡目が広田美恵子、8巡目がピンキーとキラーズ、3曲ずつかけました。そして9巡目以降も3組3曲、尾藤勲に平山美希、ザ・ピーナッツにビューティーペア、ジュリーと証券のツインボーカルだったピッグ、そして日野美香、さらにひょうきんストリートバンドのたけちゃんマンの歌とか、左牧前とひまわりキティーズの老人と子供のポルカ、そして前回13巡目はピーターやピカソなんていうところを取り上げてきたんですけども、来週はそうですね、旧ジャニーズのメンバーで歌を歌っているところよりも、あの人気時代劇必殺シリーズでからくり人形なんかを作っていた幼顔のお兄ちゃんとか、来週のインデックス何か思いつくものがありましたらメッセージやリクエストをどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週は長野市のピースマークさんのメッセージです。カレンダーを見ながらこのメールを打っているんですが、真冬らしい冷え込みになっていて、本日が大寒であることを体感していますね。事前に今日20日が大寒であるっていうことを気にして送ってくれたんですね。さて来週の金曜日に迎えるのは大岩さんのお誕生日、おめでとうございます。よく覚えててくださいましたね。そうです、26日で私6のゾロ目になります。私の記憶が確かならば私と同じ犬年で一回り年上だったかと思います。ということはピースマークさんは1970年、昭和45年、まあ今年本当にやるかどうか分かりませんけど、最初に大阪万博をやった1970年のこんにちはのあの年ですよね。それが私より一回り下の犬年ってことで、振り返ってみると大岩さんの番組を聞き始めてから23年ほどだと思うんですが、長いですよね。やってる方も聞いてくださってる方も、大岩さんの声ってその頃と変わらないことがすごいと思います。まあ確かに声質は老け込んでいないって言われるんですけども、ただし自分で言うのもなんですが、以前に比べたら滑舌が悪くなってるなってのは感じますね。ピースマークさんは一つの目標として、私が大岩さんの年になった時には私も今のような声が出せて愛する AC 長野パルセーロを応援していることであります。今と変わらないボリュームでね、元気に続けていこうってことですね。大岩さん、いつまでも私の目指す存在でいてくださいね。まあ読んでる方も結構照れるもんですけども、ありがとうございます。そんな大岩さんに私の心の師匠玉置浩二さんのプレゼントっていう曲をリクエストしますんで、私からのプレゼントだと思って聞いてくださいといただきましたんでね、今週は皆さんメッセージと一緒にリクエストも書いてくださいましたんで、まあ近々順番にということでお答えしていきましょう。皆さんありがとうございます。そういうわけで来週は私一つ年を取っているっていうことになりますんで、お祝いのプレゼント、金の延べ棒でも現金の束でもいただけるものは何でも頂戴しますんで、遠慮なく送ってください。よろしくお願いします。そんなわけねえだろうってね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。